羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー、坂の上の
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さて、3月31日ということで、番組が始まってからちょうど1年。
そうですね、もう年度末のね、3月31日ということで、
はい、
1年が経ちましたね。
そうですね、
はい。
で、となると来週からは、新年度ということですけども、いわゆる番組改編期というところなんですが、なんとこの番組、4月からも継続ということになりました。ありがとうございます。
本当にあの、ね、お聞きいただいてるね、聴取者の皆さんのおかげでね、本当あのまた来年も一応続くようになりまして、本当に皆さんありがとうございます、
ね、本当スポンサーの皆様、本当はのサポートいただきまして、
いやいや本当ね、もう私みたいなのね、パーソナリティですか、
はい、
これ1年も続くんかなと思ってましたけど
いやいや、
なんとかね、関さんのおかげで
いや
もうあっという間のね、ね、
もう本当ね、はい、いろんなことをね、あのこの1年間も、
いや本当に
松山フェニックスの情報を中心に、ね、やってきましたけども、はいはい、まあ、今日はね、そんな1年間をこう振り返りつつ、
そうですね、
また新年度からのお話なんかもできたらなと思っております、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスです。さあ今週はですね、今年度最後ということですので、この1年間、まあ、ちょっと番組の方を振り返っていきたいなとまずは思っております。はい、でも本当ね1年早かったというところで、まあ、あの番組スタートの時には、まあ、うちも、東京 FM をキーにした、まあ、38局ネットなんですけども、
はい、
まあ、そのネット、まあ、他のその系列局でもほぼ聞いたことがない、いわゆる社会人野球チーム応援専門番組というのが立ち上がったというね、まさにこの異例の凄さ。
それはね本当初めてでしょうね。
はい、
あのジャバの日本連盟の方も驚いてましたよ。
ですよね。
チャーさん番組大丈夫ですか。
いや
あのと言いますのはね、はい、あのジャバのテーマソングをね、あのエンディングで使ってますんでね、はい、まあ、それを了解いただくときにちょうど連絡したんですけど、
はい、
まあ、本当ね驚いてましたし、まあ、なんとかねこれで1年続きましたんでね、
はい、まあ、ね、局としてはそう、ね、やっぱ愛媛のやっぱもちろんスポーツというところをしっかり応援していきたいという中で始まった番組ですけど、
はい、
はい、まあ、まずはそのメインとしてはね、やっぱりそのフェニックスのことを皆さんにまずはお伝えしていくところから始めました。
そうですね、まあ、フェニックスのね、内容を通じてね、フェニックスの、まあ、活動報告を通じて、
うん、
あの社会人野球とはどういうものか、ね、ということをね、皆さんに知っていただきたいと、
うん、
まあ、これが一番でしたね。
いや私自身もその社会人野球というのを、はい、
う
ん、特にこう注目して見てこなかったので、
そうですよね、
本当この番組でやっぱり勉強しながらっていうところがありましたし、
そうですね、だから、まあ、私らがね若い頃はいわゆるノンプロと、
はいはい、
プロとね、ノンプロと、まあ、アマチュア野球の最高峰ということでね、位置づけされてましたけど、まあ、今も一応ねアマチュアの最高峰と位置づけされてますけども、はいはいはい、まあ、こういうクラブチームとかね、
うん、
あの企業チームの、まあ、その辺の細かいそのチームのね、どういう形で選手がみんなね仕事で野球をやってるのかと、
はい、
まあ、そういうことは案外皆さんご存じないんでね、
うん、
まあ、その辺のことも知っていただきたいという気持ちがありましたんでね、
本当にその僕はこの番組を通じて感じたのは、はい、いわゆる今まで持ってたその社会人野球のイメージとはやっぱり変わって、特にこのクラブチームっていうのがいかにその選手たち、もちろんフェニックスに限らずですけども、うん、仕事と野球の両立っていうところの大変さっていうのを ね、すごく感じました、
うん、まあ、これはね、はい、本当にまあ好きだからね、
うん、
一生懸命やる、まあ、だ好きだだけでもやれませんのでね、
そうですよね、もちろん、まあ、そ
ういう当然環境と、はい、皆さんのいろんな ご理解がないとね、
うん、
なかなか続けることは難しいと思います、
うん、
まあ、その中でね、あのフェニックスは23年、
はい、
チームが存続してきましたんでね、
うん、
まあ、これはもう最初番組のね始まる頃もお話ししましたけども、やっぱり野球王国愛媛松山のね、はい、この野球熱の高さが、
うん、
こういうチームをね23年続けることができた大きな要因じゃないかと、
うん、
私も今、まあ、思っておりますけどね。
こういう番組が始まったのも本当その歴史がずっとこう続いてきたからというのは確かにありますよね。
そうですね、はい、それと、まあ、あの愛媛のね社会人野球の歴史を振り返りますとね、
はい、
やっぱり昔は企業チーム全盛の時代はね、うんうん、あの本当にあの
丸善石油さん、
丸善石油さんはじめね、は
い、NTT 四国、
電電四国さんとかね、はい、あと伊予銀行さん、
はい
はい、愛媛銀行さん、
うん、
はい、まあ、いろんなチームがね、あの戦後から愛媛のチームが、
うん、
東京後楽園球場とかね、あの辺で活躍してましたんでね、
うん、
まあ、プロ野球選手も何人も
輩出、ね、
はい、してますしね、まあ、そういう中であのその歴史をね、その社会人野球の火を消すなということで、はい、まあ、私も松山フェニックス生まれて、それがまあ23年続いてるわけですから、
うん、
はい、
でまあそのね、歴史をねいろいろこうこの番組でも紹介していく中で、
はい、
まあ、この番組には、中村時弘県知事であったり、
そうですね、
はい、それから野志松山市長にも出ていただいたりと、はい、僕はそこからも知事であったり、
うん、
それから松山市長のこう野球熱っていうのをすごく感じました。
いや本当ね、知事も市長もそうなんですけど、
はい、
やっぱり知事もね、野球に対しての熱い思いと言いますかね、それと市長は、市長さんは野志さん、
はい、
市長の場合はね、もともと野球のアナウンサーやってましたから、
そうですね、実況やってましたもんね、
実況やられてますしね、うちの選手の実況もやっていただいた、こともあると思います、
はい、
だからそういう意味でね、本当に、まあ、そういう意味では僕は本当に、ね、周りの、松山の愛媛の松山のね、
うん、
環境に恵まれて、それでまあ23年ね、
うん、
続いたんじゃないかなとは思いますけどね。
こんなに行政のトップの方が野球熱を、はい、ラジオで話す番組も僕ないと思ったんですよね、
う
ん、
そうですかね、
僕はね、もちろん知事であったり、ね、市長とはまあ別のテーマのやっぱりね、
はいはいはい、
お話っていうのはこうしたことあったんですけど、野球でお話するのはまあ初めてだったの で、
あ、そうですか、
めちゃくちゃ熱い人たちやなっていうのをやっぱすごく感じたわけですよ。
本当に熱いですよね、
だ
から逆に、まあ、我々特にね、これは本当そういう意味でね、
うん、
恩返し、まあお世話とお返しをせないかんと、
うん、
まあ、そういうことをね常に考えながらね、
はい、
やってたんですが、まあ、それが逆にプレッシャーになる時もあるんですよ
なるほど、それはそうだと思います、
だけどね、それをまあなんとかね、選手らもねそれを一気に感じてね、
うん、
一生懸命頑張ってくれてますんでね、
はい、
そこでまたあれでしょ、うちのエース亀岡がね、
はい、
亀岡君が FMA さんに、ね、
去年所属になりましたんで、
これもね本当に 縁がありましてね、
うん、
まあ、クラブ社長はじめね、
はい、
皆さんにお世話になって、まあ、これ本当今年はねそういう意味では、うん、結果を出してね、
はい、
皆さんに喜んでいただくと、
うん、
そういう年にしたいと思いますけどね、
はい、
はい、
そしてですね、この番組にも本当にたくさんの企業様にご協賛いただいて、
はい、ね、
スポンサーになっていただいて、
はい、
まあ、放送ができているというところありますけども、はい、フェニックスを支えるまたその企業の方々の熱というのも非常に僕は感じました、
いやーこれはね、本当に、なんていうかな、もう23年の歴史の中でね、当然企業さんの支えがないと、
はい、
これだけ運営できないわけですよ、
うん、うん、
ね、みんな自分らでお金出してやる言うたらとてもじゃないけど、
千原さんがよくおっしゃってる、はい、その結構全国的に見ても、うん、やっぱり松山フェニックスっていうのはクラブチームとしてのモデルとなるようなチームになっているっていうふうにおっしゃってましたけど、
も
うそういうところもそうなんですかね。
いや、それがね、もう、まあ、我々としてのね当初の設立時からの、まあ、一応目標といいますかね、
はい、
いわゆる官民一体となったね、
うん、
チームを作りたいと、
はい、
いうことで、まあ、幅広くね、
うん、
まあ、そういう意味ではなんとか今のそれが実現できてるんじゃないかなと思いますけどね、はい、ま
あ、それが行政であったり本当に数々の企業様のサポート、うん、っていうところにつながってるんですね、
これはもうお金の面だけでなくて、まあ、就職の面も含めて
ね、
ご支援いただいて、
うん、
まあ、当然そういう企業さんの思いに対してね、
はい、
まあ、選手らは答えないかもわけですよね、
うん、
はい、
選手はね本当にたくさんのいろんなプレッシャーがねかかってますけども、うん、でもね本人たちがやっぱりその野球熱という熱い気持ちでね、うん、戦ってるので、うん、
だから、就職も、まあ、仕事もね企業さんに勤めてさせていただいて、
はい、
でそれでまた野球も、まあ、好きなことができると、
はい、
それはもうやっぱりねいいことばっかりじゃありませんから、
は
い、ね、やっぱりいろいろ仕事が辛い時もあるでしょうしね、
うん、うん、
いろんなことがありますけども、最終的にやっぱり自分が好きなね野球をこうやって皆さんのおかげで続けることができているということをね、みんな選手や、まあ、チームみんながね考えて、まあ、それに対してお返しをね、
はい、
結果でお返ししようと、 いうことでね、うん、頑張ってるんじゃないかと思いますけどね、はいはい。
まあ、そういったねあのクラブチームで社会人野球を頑張る選手たちの声もね、
う
ん、いっぱいこの番組ではね、
そうですね、
あの聞けたので、はいはい、その辺もお伝えできたのかなと思っております、はいはい。そう、そしてこの松山フェニックスの番組ではですね、もちろん松山フェニックス中心にお送りしてきましたけども、うん、いろいろその松山を、
はい、
盛り上げている、まあ、愛媛を盛り上げている野球関係の方もいろいろね、ゲストにお呼びしてご紹介したりしました。これもねまたやっぱり僕の中でいろいろお勉強になったなっていうところいっぱいありますけども、はい、あのまず一つこう女子野球というのもね、
そうですね、
ピックアップしました、はいはい。
マドンナ松山さんがね、まあ、高校も新田高校の女子野球部、
新田高校女子野球部、はい、
まあ、同じマドンナさんの場合は我々と同じ社会人野球になりますんでね、うんうん、まあ、それこそね、ちょっと我々ちょっと歴史は浅いんですが、はい、まあ、ほぼ、まあ、だいたい我々数年後にできましてね、うんうん、でずっと今も頑張っておられますけども、
はい、
まあ、これはもう今の時代ですから当然ねフェニックスもそうですが、
ええ、
女子男女両方ともね、女子男、まあ、両方ともね、
はい、
これから松山をね、松山の野球を背負って立つようなね、
うん、
チームで両輪でね、
そうですね、
これからね、発展に松山の野球の発展に尽くしていきたいと、うん、いうことでね、まあ、これからいろんな形で連携しながらね、今年度からはちょっと進んでいきたいなと、
なるほど、
いうふうには僕は思ってるんですよ、はい、はい。
もうね、確かにそう野球というものをこう盛り上げるこう一つのこうグループというかね、
そうですね、
その団体としてやっぱりなっていくっていうのはいいのかもしれないですね、はいはい。
で、まあ、顧問も同じね、
はい、
知事と市長が両チームとも顧問になってますんで、
はいはいはい、はい。
それと、まあ、いろんなゲストも来られた中でね、4月にね、
はい、
高木豊さんが来られて、
そうですね、
で冬もちょっとまだ来ていただいてね、はい、出ていただきましたけども、
はい、まあ、その、ね、高木豊さんが、豊富ベースボールクラブの、
そうです、そうです、
はい、ね、総監督ということで、はいはい、まあ、その高木さんがねたまたまその大会で愛媛に来た時に、
そうなんです、4月のね、四季杯ですよ。
でその時に千原さんが話してる、まさにこの番組をたまたま聞いて
そうなんです、もうあれが縁ですから、この番組が縁なんですよ、はい、豊さんとは。
でそっからゲストに来てもらって、
そうそうそう
そう、そしてその後なんと高木豊さんと真中さんもゲストにお迎えして講演会につながると、
トークショーやりましたね、はい、東都大学野球の ね開幕戦でね、
開幕戦が坊ちゃんであるということで、
は
い、
そうなんですよ。
なんかそこら辺がすごいこうつながって、ね、大きな波になっていったなって感じがします。
だから FM さんがあれじゃないですか、はい、FM さんとしてね、
はい、
プロ野球選手のあるトークショーを、いわゆるイベントとして企画したのは初めてじゃないですか、
はい、そうですね、僕が入って今23年目ぐらいですけど、
はい、
多分ないですね、はい。でまたその、まあ、東都大学野球の、
ね、
秋季開幕戦が坊ちゃんスタジアムであるというまた授業があって、はい、まあ、そういったとこともね連携もしましたし、
そうですね、
だから大学野球っていうのも、まあ、この番組で、うん、お伝えできたのかなと思ってます。
そうですね、
はい、僕もねそこら辺分かんないことがいっぱいあったので、
まあ、まして、ね、実力の東都、
はい、
ね、本当に熱い試合、素晴らしい試合ね、うん、特に投手、ドラフトで何人か8人あれ、
ね、本当に2023のドラフトは、
そうです、
東都大学野球フィーバーでしたから
東都のピッチャーがね、
はい、
あれだけドラフトされたわけですから、
うん、
まあ、そういうレベルの高い野球をね、松山で開催できたということはね、
うん、
本当に良かったんじゃないかと思いますよね。
そうですね、はい、またその時も言ってましたけども、
はい、
やっぱりそういった野球を松山で子どもたちがこう見たということがまた一つね大事なんですよね、
う
ん、
そうですね、だからああいうふうな形をね、レベルの高い野球を、
うん、
まあ、これからもね、まあ、社会人野球の大会とか、
はい、
いろんな大会でね、まあ、プロの当然ヤクルトさんやね、うん、プロの試合ももちろんですが、それ以外にもアマチュアのね、ああいう大会も松山でね開催できるようにね、
はい、
我々も陰ながらちょっとまあ努力はしたいと思いますね。
未来の野球王国を作るという意味では、
はい、
少年野球のね、うん、指導者の方にもね出ていただいたりしました。
そうですね、
はい、
はい、出てきましたね、
うん、
はい、
やっぱりねこの少子化の中で、うん、まあ、どうやってねその野球人口っていうのをこう作っていくかっていうのも
ね
一つ、まあ、これからに、まあ、日本の野球シーンの課題ではあるんですけども、
いや本当ね、まあ、子供さんは確かに減ってね、も
う
人口がこれだけ減ってどんどん減っていってるわけですから、当然子供さんの数もね減っていくんですが、うん、まあ、数もそうなんですけど、やっぱりねあの野球というスポーツをね、
はい、
まあ、大谷選手はね、あれだけ
グローブ
もね、だから野球というスポーツの本当の良さをね、皆さんに知っていただいて、
うん、
まあ、野球独特のね、野球というとどうしてもちょっとこうね精神論の話がよく出ますけども、
はい、なんかね、昭和とかね、
そうそうそう、だけどねやっぱり団体スポーツの良さとか、
はい
はい、それとやっぱり、まあまあ、礼儀なんかも当然なんですが、
うんうん、
まあ、そういうことも含めてね、で、やっぱり監督のサイン一つでみんながパッと一緒にね、
はい、
9人がパッと動くわけですから、まあ、そういうふうなね、
うん、
これはもう組織論みたいなにも通じるようなとこが、
はいはいはい、
野球の、ね、場合はね、だから野球の監督さん、要企業のね、講演とかよくやってますでしょ。
そうですね、
でだからああいう組織論なんかの話もね、
うん、
やっぱりその野球にはかなり企業の方も見られる部分があるんじゃないかと思いますけどね、
はい、
はい、
まあ、そういった意味ではその1年間、まあ今日入れて53回の放送でしたけども、
ね、はい、
結構いろんなことやってきましたね。
いや僕もねちょっと最初は本当どういう形でね、ゲストこんな毎週毎週ゲスト呼べるんかなと思ったんですが、
はい、
結構いろんな方出ていただきましてね、本当にありがたいことでね、
はいはい、個人的にやっぱですね、そのアマチュア野球って、まあ、その社会人野球っていうのをこう知るにあたって、うん、千原さんの盟友でもあります森田陽生さん、
そうですね、はいはい、
の話なんかはそんなにこう科学的にもなってるんだなっていうところとか、非常にこう野球を見る目というか、うん、野球のところですごくやっぱ勉強になりますよね。
そうですね、だから今の現在のね、うん、野球といういろんなデータとかね、
はい、
いろんな情報を集めたりとか、うん、まあ、そういう意味での分析、
はいはい、
まあ、スイングもそう、いわゆる技術論もそうなんですけど、数字で見ながら表していってるわけですよね。だけどそれだけじゃなくて、
はい、
やっぱり日本本来持ってるね、
うん、
日本の野球の良さ、
うん、
ね、まあ、そういうところも含めてね、まあ、これが両方うまいことかみ合ってこそね、
そうですね、
データだけではやっぱり僕はなかなか難しいと思いますしね、
そこら辺のこうね感覚というか、はい、精神論でというところは元松山商業監督の澤田さんが、来ていただいてね、それも語っていただいたんで、
熱いね、もう2日2週連続でね、
そうなんですよ、
高木豊さんがタジタジだったんですからね
入る隙がないというやつですね。
だけどまあ、それが本来のね、
うん、
愛媛の野球の、まあ、元といえば、
はいはい、
ね、澤田さんがお話しされたことが、まあ、愛媛の野球の元になってるわけですから、うん、だけどそこらもいいとこをね、継承しながらね、新しい愛媛の野球を作っていっていただきたいと、
うん、そうですね、
思いますよね。
いやだからね、本当にそのね、普段やっぱり皆さんがこう、うん、目にするっていうのってやっぱりメジャーの大谷選手とかの話題であったりだとか、
はい、
まあ、プロ野球だったりとか、うん、まあ、甲子園とかね、うん、そういうとこですけども、やっぱこんだけいろんなこう野球があって、その一つ一つが野球王国を作っていくベースになってるんだな。それぞれがこう頑張って初めて野球王国復活っていうのはつながるんだなっていうのもすごく私も分かりましたし、
そうですね、本当本当に愛媛は野球に対してのね、うん、もう知事おっしゃったようにね、はいはい、愛媛の文化であると、
うんうん、
これ本当まさしくそうだと思うんですよ、
うん、
雅子式さんから始まってね、だからそれをね我々が継承していくと、
うん、
いうことで、まあ、今年表彰もね、
はい、
千
原さんもね、
いや私ももう本当、
歴史を作った指導者の一人ということで、
いやいやいや、もう私は全然そんなんじゃないんですか、もう先輩方のおかげでね、なんとかああいう形でね表彰もいただいたりしましたしね、
はい、
だからそういうことをまあこれからね、
うん、
これから頑張ってる後輩たちに引き継いでいきたいと、いうことになると思いますけどね、
はい、
私もあと余生をですね、あと何年生きれるか分かりませんが、
はい、
できる限り、
愛
媛の野球のためにね、頑張っていきたいと思いますけどね。
こんなこと言ったらなんですけど、
ええ、
多分死ぬ前日までボール握ってる勢いだと思いますよ。それぐらいの、それぐらいの思いで多分動かれる方だなと思ってます。
いやいや、そんなことはないと思いますが、まあ、おそらくね、あれでしょう、まああとなんとかね、
うん、
まあ、60代あと、まあ、もう65になりますんでね、
はい、
あと5年、まあ、とりあえずあと5年精一杯頑張って、
うん、
まあ、それはまた5年経ったら考えると。
なるほど、
だけど年寄りがあんまりね、
はい、
いつまでもぐずぐずいるとねこの番組があと5年続くとはもう到底思いませんけど、なんとかね、
うん、
続ける限り頑張って、
はい、
続けていきたいと思いますけどね、
はい
はい、
さあ、ということで、まあ来週からはもう新年度になっていくわけなんですけども、まあ本当にその松山フェニックスを中心に愛媛の野球文化、まあ野球について本当にこうお伝えしてきた番組ではありますが、どうですか、こう新年度になったらもちろん松山フェニックス柱にあります、野球というのが柱にあります、その他こういうこともちょっとトライしてみたいなっていうことって千原さんありますか。
そうですね、まあまあ当然我々フェニックスがお世話になったね、いろいろ野球界以外の他の、うん、スポーツの、ね、方とかね、まあ、そういう方もゲストでお呼びしたいと思いますしね、
はいはいはいはい、
それとなんていうかな、スポーツ、アマチュアスポーツ全般でね、
うん、
いろんな方を、まあ、いろんなつながりができていって、
はい、
まあ、そういう方も随時ゲストでお呼びしたりしたいと、
はい、
で元プロの選手、プロ野球選手でね、まあ、豊さんがね去年出てきましたけど、
はい、
去年豊さんだけですよね、
元プロ野球、あと、まあ、一応その公開放送の話題で真中さん、
ああ
でも真中さんはこの番組は使ってないんで、
この番組は出てないですからね、
はい、この番組は出てないんで、
そうなんですよ、はい、だからまあいろいろなね野球界のね、うん、ええ、まあ、私が多少、まあ、お付き合いじゃないんですけど、ちょっといろいろつながりのある方をね、はい、まあ、できたらお呼びしたいなと、うん、お名前はちょっとなかなかね、
ちょっと今の時点では言いませんが、私も初耳なのでちょっと楽しみにしておきます、
はい、いやいや、まあ、これはできるかどうか分かりませんよ、
はい、
ええ、これはもう愛媛にゆかりがあるとかないとか関係なくて、
うん、
まあいろんなね方もしつながりができればね、
はい、
お呼びしたいなと思ってますけどね、
はい、その辺も楽しみにしております、はいはい、ですのでまた4月からも来週からもこの番組続きますの で、
そうです、ね、
ぜひね、いろんなこう野球のお話を中心にまたしていきますので、
はい、
どうぞ聞いていただければと思います。
よろしくお願いいたします、
はい、
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよ、
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスエンディングです、
はい、
ということで、まあ、この1年間を、今日は振り返ってきましたけども、
ね、はい、
本当にまた新たな気持ちでまた来週から、ね、お送りしていこうということでございます、
は
い、
まあ早速ね、4月第一発目はね、
はい、
フェニックスの、今年にかける、
うん、
思いをねまた監督さん部長さんに語っていただきたいと思いますけど、
はい、だって4月に大会が2つあって、
はい、
でもう5月は都市対抗予選です
から、そうなんです、
もうここものすごい大事な1ヶ月なんですよね、
もう4月、 もうこの4月が本当に大事な、ね、期間になりますんでね、
はい、
だここをね本当に都市対抗予選でね大事に過ごしていただきたいと思ってます、
はいはい、さあそして過去の放送はこの松山フェニックスの公式ホームページで聞くことができますので、はい、そちらも合わせてぜひ聞いてください、
はいはい、よろしくお願いします。
2023年分全部ありますので、ぜひ聞いてくださいよろしくお願いします。
あれ全部ホームページ出てるんですか。
全部出てます、今日の放送分は、また来週のアップになりますけども、それまで全部聞けます。
あ、いや本当にありがとうございます、
は
い、
全部聞いてくださいお願いします、
はい、
というわけで、この番組また来週です。
千原博士でした。
ナビゲート FM 駅アナウンサーの関一里でした。
この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。